今週のですね、聖書の通俗箇所は旧約聖書がヨエル書、アモス書、オバディア書、ヨナ書、ミカ書と続きます。聖書全巻をですね、通読したことのない方はですね、時にはですね、全く読んだことがない、開いたこともないということがですね、ある箇所ですね。しかしこの箇所にですね、非常に大事なことが書かれていますね。ヨエル書などはですね、この世の終わりに向かってですね、私たちが本当に悔い改めていかなければならないということが、ね、書かれておりますし、またヨナ書などにはですね、私たちが、神様がどれほどこの世界を愛しておられるか、そしてまたどれほどですね、この罪深い私たちを救いに導こうとしておられるのかという、このことをですね、この世を救いに導こうとしておられるのかということをですね、知ることができます。ぜひですね、そういうところをお読みください。また旧約聖書、新約聖書の方はですね、ヨハネの手紙、これはですね、第1、第2、第3と続きます。そしてユダ、黙示録と続きますね。このですね、ヨハネの手紙、第1、第2、第3、ヨハネという人はですね、ヨハネの福音書、そしてまたですね、ヨハネの黙示録、そしてヨハネの手紙1、2、3とですね、これら全部で5つのですね、書をですね、聖書の中に残している、そういう人ですね。彼はイエス様に愛された弟子であると自分自身で言う、そのようなですね、本当に神様の、またイエス様の恵みと愛をしっかりと受け止めた人ですね。で、彼の書いている手紙の中にはですから、イエス様の愛がですね、非常に表されています。イエス様はどれほど私たちのことを愛してくださっているのか、そのことをですね、ヨハネは聖書を通して語っていますね。ぜひですね、そういうようなところもお読みください。ただユダの福音書はですね、ユダの手紙ですね、ユダの福音書はとんでもない書ですけども、ユダの手紙はですね、この後ですね、見てもらいたいと思います。で、黙示録、黙示録はですね、世の終わり、何が起こるかという予言の書でもあります。で、それでですね、非常にですね、何かですね、恐ろしいものであるかのように思う方もおられます。しかし、そこに一番大切なこととして書かれているのは、私たちのやがて来る天の御国に対する希望ですね。イエス様が新しい天と新しい地を与えてくださる、この希望ですね。これがヨハネの黙示録の最大のテーマです。そしてそれに向かって備えていく私たちはどのようでなければならないかということを教えている、それがヨハネの黙示録ですね。ぜひそれらのところも読んでまいりましょう。ではその中から本日はユダの手紙を見てまいりたいと思います。ユダの手紙、1章の16から25節のところ、新改訳聖書2版436ページ3版475ページのところです。皆さん聖書を開いてください。聖書を開いておられる間にですね、このボールなんですけども、これ当たりましてですね、1個実はもらいました。これはマット・マートン選手のサインボールなんですね。キッズの関西フランクリン・グラフォンフェスティバル、これはこの間ですね、大阪城ホールでありました。そのずっとお手伝いをさせていただいていましてですね、特にキッズのミニストーリーですね、子どもたちのための働きのお手伝いをいろいろさせていただいたんですけども、私たちの教会もですね、この子どもたちに、文房具を送るためにですね、集めたりしましたね。で、私とですね、田中里美姉妹でですね、この向こうの層まで行ってですね、そしてそれの、配送のためのですね、箱詰めとかそういうふうなお手伝いもさせていただきました。で、実はその時ですね、このマートン選手のサインボールはですね、一体いくつ書いて、全部でいくつ書いていただいたのかわからないですけども、30個、40個、50個くらいあったんでしょうかね。で、そんなになかったですかね。もっと少ないですか。1日に3個でしたかね。当たりが。でもそしたらもっと貴重ですね。これ非常に貴重ですね。書いてもらってですね。それで、その中から、抽選でね、その大会の時にお渡しする、プレゼントするという形になってたんですけど、 最後ですね、誰あのあ当たりくじがちゃんとあのその参加者に渡らなかったというかですね、あのその余ったくじの中に当たりくじが入ってしまった分とかですね、それから取りに来なかったものがいたりとかでですね、余った分があったんですね。で余った分をあの私たちお手伝いしたものの中であの厳正なくじ引きが行われたのでですね、私はその場にいなかったんですけども、それであのでメールが来ましてね、足立先生あのおめでとうございますとですね当たりましたと言われてですね、あのすごい感謝なんですけども、ちょっとあの感謝なんでちょっと皆さんに見ていただこうと思って見てるんですけどもあの後であの手に取っていただいてもいいと思いますけどもあのそういうことでですね、本当にあのまあ随分ねいろんなあのことがあった関西フランクリン・グラハムフェスティバルでしたけども、まあ、神様がねこういうふうなあのプレゼントもねあのしてくださって まあ、ありがたいなと思っております。あの感謝します。であの今日のお話とは全然関係ないんですけど、そしたらですね、ユダの手紙、1章の16節から25節のところ、司会者お読みいただけますでしょうか。
じゃあお読みします。彼らはブツブツ言うもの、不平を鳴らすもので、自分の欲望のままに歩んでいます。この口は大きなことを言い、利益のために偽って人を褒めるのです。愛する人々よ、俺たちの主イエス・キリストの人たちが前もって語った言葉を思い起こしてください。彼らはあなたにこう言いました。終わりの時には自分の不経験な欲望のままに振る舞うあらゆる者どもが現れる。この人たちは御霊を持たず分裂を起こし、生まれつきのままの人間です。しかし愛する人々よ、あなた方は自分の持っている最も清い信仰の上に自分自身を築き上げ、聖霊によって祈り、他の神の愛のうちに自分自身を保ち、永遠の命に至らせ、私たちの主イエス・キリストの憐れみを待ち望みなさい。疑いを抱く人々を憐れみ、火の中から掴み出して救い、またある人々を恐れを感じながら憐れみ、肉によって引き出されたその下地さえも忌み嫌いなさい。あなた方をつまずかないように守ることができ、傷のないものとして大きな喜びを持って栄光の御前に立てることができる方に、すなわち私たちの救主である唯一の神に栄光、尊厳、支配、権威が私たちの主イエス・キリストを通して永遠の先にも今もまたいよいよ限りなくありますように。アーメン。
アーメンします。ではですね、主題聖句を皆さんと一緒に言いたいと思います。非常に長い主題聖句なんですけども、あの今日はですね、あのそんな風にですね、信仰告白が非常に短かったと思うんですね、まあ、その辺でバランスが取れていると思っていただいてですね、この長い主題聖句ですね、皆さん一緒に読みたいと思います。はい。自分の持っている最も清い信仰の上に自分自身を築き上げ、聖霊によって祈り、神の愛のうちに自分自身を保ち、永遠の命に至らせる私たちの主イエス・キリストの憐れみを待ち望みなさい。ユダの手紙1章20、21節。ユダの手紙、このところからですね、神の愛のうちに自分自身を保ちと題しました御言葉を見てまいりたいと思いますけれども、このユダの手紙、ユダという名前を聞くとですね、皆さん教会に来だしてですね、長らくおられる方はですね、そういうことがないかもしれないんですけども、このユダという名前を聞くとですね、一般の人がキリスト教でユダというふうに考えたときにですね、思うのはイスカリオテのユダのことではないかと思いますね。イスカリオテのユダ、彼はイエス様を裏切ったユダとしてですね、聖書の中に 名前を残してしまった、そういう人ですね。で、このユダの手紙を書いたユダは、そのユダとは関係がありません。聖書を読んでいくとですね、ユダというのは非常によく出てくる名前なんですね。で、そのユダ、これはですね、旧約聖書の中に出てくるですね、イスラエルというね、まあ、ヤコブ、彼は名前をですね、イスラエルと名乗りなさいと言われた。で、このそれが今あるですね、イスラエル国家のですね、そのルーツにもなるわけですけども、アブラハムの孫であるイスラエル、そのイスラエルには12人の息子がいました。で、そこには12の部族ができました。で、その12部族、その一つであるですね、ユダ族ですね。このユダ族のユダ、まあ、あの12人の息子の一人がですね、ユダという名前なわけですね。で、このユダ、それはですね、神様を称えるという意味を持っていました。神様を称える、まあ、そのお母さんがですね、この息子が生まれた時に、今度は主を褒め称えようと言ってですね、神を褒め称えるという名をつけたわけですね、ユダ。で、このユダ、神を褒め称えると言われるユダ、その部族からはですね、王となったダビデも出てくるわけですね。そしてダビデの子孫として、その系図の中に出てくるのがイエス様ですね。ですから、イエス様もまたですね、ユダ部族の中に属する方なわけですね。非常に聖書においては重要なのがユダ族です。で、このユダ、まあ、あの旧約聖書にそのようなユダ族があって、そしてまたユダという人物がいる、まあ、ここのですね、ユダの手紙を書いたユダ、それはですね、おそらくですね、イエス様の兄弟のユダではないかというふうにも言われるわけですが、あの新約聖書に書かれている名前の多くはですね、そのように旧約聖書からつながっていくものがあるわけですね。例えばマリアという名前があります。マリアというとですね、何と言ってもイエス様のお母さんであるマリアをですね、あの私たちはこう思い浮かべるかもしれませんね。で、聖書を見るとですね、新約聖書の中を見ると、イエス様がおられた当時、マリアという人はたくさんいたんだということがわかるんですね。マグダラのマリアと呼ばれる人がいますし、そしてまたですね、このマルタという人の妹でマリアという人が出てくるんですね。マルタとマリアという二人はですね、イエス様のことを本当にですね、あの慕ってですね、そしてイエス様のお話をよく聞いた人たちですけども、そのようなマルタとマリア、そのマリアも出てきます。で、このマリアも、その名前は旧約聖書に由来するんですね。旧約聖書の中にですね、ミリアムという人が出てくるんです。これはモーセのお姉さんで、そして女性ですが預言者、神様の言葉を受け、そしてそれを語る人、そしてまたですね、神様のための働きをした、そういう人でした。このミリアム、このミリアムがですね、これはヘブル語ですけども、ギリシャ語に変わっていく中でマリアという言われ方がするわけですね。で、そういうことでこのマリアという名前がたくさん出てくるわけですね。で、その中の筆頭がですね、何といっても、まあ、イエス様のお母さんマリアであるということが言えますね。新約聖書は多くの面で旧約聖書とのつながりの中で書かれています。ですから私たちは聖書をですね、旧約聖書から新約聖書まできちんと読んでいかなければならないわけですね。全体を通読していく必要があります。またですね、聖書を通読するならですね、神様は聖書を通してあなたに語りかけてくださいます。聖書全体を通して必ず語りかけてくださいます。そしてあなたはこの聖書の言葉によって成長していくことができるんですね。ですから皆さん、聖書を読みましょう。毎日ですね、少しずつでも聖書を読みましょう。私たちはですね、この通読表をですね、このように作っているわけですけども、それに沿って読むことができればですね、非常に感謝ですけども、そうでなくても1行でもいいですね、聖書を開いて読んでいきましょう。神様はそこに祝福を置いてくださいます。さて、今回ユダの手紙のお話に戻りますが、先ほどですね、ちょっと間違ってですね、ユダの福音書と言ってしまいました。 皆さんユダの福音書っていうのをね聞いたことがありますか。で、このユダの福音書というのは聖書の中には入っていないものです。でそこにはですね、実はですね、キリスト教において非常に間違った教えがですね書かれているんですね。で、本当にユダが書いたものではないと言われています。で、間違った教えが書かれており、またユダが書いたこのユダの手紙、その内容ともまたですね矛盾するような、そのような書であるわけですね。ですから、キリスト教においてはですね、これはもう偽物の書であるというわけです、ね、ただ最近時々ですね、インターネットなんかでも取り上げられてですね、そしてこれが素晴らしいんだというふうなことを言う先生がおられるんですね、おられるんですけども、細かなことを言い出しますと時間がかかりますのでやめておきますが、これ非常に間違った書であるということをですね、ちょっと覚えておいていただければと思います。で、今から見ますのは聖書の中にあるユダの手紙ですね。ユダの手紙で、このユダの手紙、ユダの手紙の一番初めはこう書いてあります。イエス・キリストのしもべでありヤコブの兄弟であるユダから、父なる神にあって愛されイエス・キリストのために守られている召された方々、ただの挨拶の文章というふうにね思うかもしれません、そういうものでもあるわけですけども、この箇所でイエス・キリストのしもべでありヤコブの兄弟であるユダと書いてあります。で、ここでヤコブの兄弟というふうに誰が聞いても分かるヤコブとして名前が出てくる当時ですね、今ですね、野球のことでですね、イチローといったらですね、あのイチロー選手ですね、アメリカでですね大活躍をしているイチロー選手のことになるでしょうし、またですね、日本で政治のことでですね、イチローといったらですね、今大変ですね問題になっているですね、小沢一郎になるんじゃないでしょうか。で、この時にヤコブの兄弟であるというふうにヤコブという名前が出てですね、パッとその当時みんなが分かったわけですね。で、そのヤコブは誰かというと、イエス・キリストの弟であるヤコブのことでした。イエス様には弟がいて、そのヤコブという弟がいて、彼がですね教会の中心的な存在になっていたんですね。で、そのヤコブ、そのヤコブの兄弟であるユダというふうに言っているんですけども、それは結局のところですね、イエス様の弟であるユダなんですね。イエス様の兄弟であるユダで、その人がこの神様を信じた人たちに対してですね手紙を書いている、それがこのユダの手紙なんですね。この人は、この方はですね、イエス・キリストのために守られている召された方々へと言ってますね。イエス・キリストのために守られている。皆さん、私たちがイエス様を信じて救われた、そしてイエス様にあって歩んでいく、このことは私たち一人一人にとって祝福となります。私たち一人一人はこのイエス様の恵みの中に生かされてですね、守られて愛されている、それは素晴らしいことです。でも、ここでユダはこう言うんです。イエス・キリストのために守られている。皆さん、あなたが救われ、そしてイエス様を信じている、イエス・キリストというこの方があなたと共にあってあなたを守ってくださる、このことはあなたのためであるということと同時に、イエス様ご自身のためでもあるということなんです。なぜならイエス・キリスト様を信じたお一人お一人はイエス様ご自身にとって非常に大切な存在であるからです。またですね、後でまたこの話が出てきますけれども、イエス・キリストを信じた者、その集まりである教会は、聖書はキリストの花嫁であるというふうに言うんですね。イエス・キリストの花嫁、ここにもですね花嫁さんおられますけれども、それはですねご主人にとって非常に大切な存在ですね。ご主人は自分自身のために花嫁を守ろうとしますね。 それは花嫁のためでもあると同時に自分自身のためでありますね。それは彼女が非常に大切な存在だからです。イエス様はそのような大切な存在として私たちのことを見ておられるということです。ですからイエス様にとってですね、私たちを守る、私たちを愛するというそのことはイエス様ご自身のためでもあるということなんですね。そのような愛の中にある、まあこの最初の一行だけでいつまでもやっていることはできませんので次に進んでいきたいと思うんですけども、ところでですね、このユダの手紙1章1節、ユダの手紙のですね2章1節には何が書いてあるか知ってますかというクイズをですね以前にですね見たことがあります。聖書のクイズでですね、ユダの手紙の2章1節に何が書いてありますかとこう聞くわけですね。でうーんってみんなで考えてですね、皆さん分かりましたかね。おお、びっくりしましたね。すみません、何か物を、あの辺の物を動かしたんでしょうかね。ありがとうございます。ユダの手紙、まあ 1章しかありません。で、あの2章はないわけですね。で、1章1節というふうに書いてますから、2章とか3章がありそうなんですけども、でもこの、便宜上ですね、1章1節と書いてあるだけでですね、2章はないということで、非常に短い手紙ですね。非常に短い手紙。で、この手紙の目的は非常にはっきりしています。この手紙は何のために書かれたのか。ユダの手紙にですね 3節からですねこう書いてあります。愛する人々、私はあなた方に私たちが共に受けている救いについて手紙を書こうとしてあらゆる努力をしていましたが、聖書にひとたび伝えられた信仰のために戦うようあなた方に勧める手紙を書く必要が生じました。というのはある人々が密かに忍び込んできたからです。彼らはこのような裁きに遭うと昔から前もって記されている人々で不敬虔なものであり、私たちの神の恵みを宝珠に変えて私たちの唯一の支配者であり主であるイエス・キリストを否定する人たちです。教会の中にイエス様の教えをですね間違って考える、間違って教える人たちが忍び込んできた、入り込んできた。だから私はこの手紙をあなたに送る必要が、あなた方に送る必要ができたんだと、こういうふうにですね見られるわけですね。教会の中に入り込んできた間違った考えで、その人たちは不敬虔なものであり神の恵みを宝珠に変えてしまうもの、唯一の支配者である主であるイエス・キリストを否定する人たちだと言っていますね。神の恵みを宝珠に変える、神の恵みをいい加減に扱ってしまう。皆さん、聖書の中で恵みというふうに言うときに、まあ、いろんな御言葉が思い起こされると思いますが、思いますが、このエペソ人の手紙、あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです、それは自分自身から出たことではなく神からの賜物ですと書いてあります。恵みのゆえに、まあ辞書を引きますとですね、恵みというのはこれは受ける権利のないものがですね受けるもの、それを恵みというふうにですね言われます。私たちが正当にですね、例えば仕事をしてそして報酬を得る、これは報酬であって恵みではありません。しかしですね、受けるべき立場でないもの、そのものが受けるとき、それを恵みと言います。私たちはイエス・キリストを知らないとき敵であった、罪人であった、神に敵対するものであったにもかかわらずですね、ですからですね、本当ならば報酬を受けることができない、まあ、そうですね、敵にですねわざわざ報酬を渡さない、私たち ちはそのように受ける価値のないものであったにもかかわらず、神様は報酬ではなく恵みによって救いを与えてくださったんですね。キリスト教においてですね、この救いは無代価で与えられるものですね。じゃあ誰がこの救いに対する代価を払われたのか。それはイエス・キリスト様が十字架で支払ってくださいましたね。イエス様は十字架でご自身の命という代価、血を流し、そして肉を裂いて、ご自身の命という代価を払ってですね、そして私たちのその罪の報酬、罪の代価を支払ってくださったんですね。私たちの罪の結果、私たちがですね受けていた負債すべてをイエス様はそれによって支払って、そして私たちを救い、神の子としてくださいました。ですからこれは自分自身から出たことではなくて、神からの贈り物、ギフトなわけですね。プレゼントである。まあ、今ですねクリスマスの時期になるとですね、このプレゼントね、いろんなプレゼントがですね、こう話になる。で、サンタクロースがですねプレゼントを持ってくるというですね、なるわけですけども、でも聖書において書かれている何よりも最大のプレゼント、それは神様が世を愛して与えてくださった一人子イエス様であると聖書を教えていますね。そしてこの一人子イエス様はご自身の命をプレゼントとして与えてくださって、そのことによって私たちは救われて、そして神のことされたわけですね。まあ、このですね恵み、賜物、私たちはこの恵みによって救われました。先ほどですね恵みを報酬に変える、そのようにありました。私たちは恵みによって救われました。まあ、無代価で与えられるものというふうに考えるとですね、まあ、駅前でティッシュを配っていますね。私たちも配る時がありますけれども、これは無代価で与えられます、ね、それは私たちが受け取ってですね、まあ、使うこともできればですね誰かにあげてしまうこともできる、まあ、時にはですねほったらかしにするかもしれません。しかし、まあ、時にですね恵みによって無代価で与えられたものというのを言うものはですね、そのように扱われるかもしれませんね。恵みによって与えられたもの、まあ、これもですね恵みですね。何かですね働きをしたわけではない、ね、恵みによって与えられました。でもこれは駅前で配られているティッシュとは違いますね。このですね、サインボール、まあ、マット・マートン選手はですね、非常にですね、熱心なクリスチャンです。本当にですね、イエス様のことをしっかりと信じておられる。何度かお話をね、お伺いしましたけどもね、彼が本当にイエス様に対してですね、イエス様を愛して、そしてイエス様のことを人々に伝えるために何かしたい、そういう気持ちでいっぱいなんだということがよくわかりましたね。で、そういう中で、日本に来て、そして、野球をしながらもですね神様の話をするんですね。で、野球を通してまた神様の栄光、神様の素晴らしさを自分を表していきたいんだというね、そういう話をいただきました、聞かせていただきましたけども、まあ、そのマット・マートン選手がですね今回この関西フランクリン・グラフ・フェスティバル大阪城ホールでねやりました時もね、何かこうお手伝いをしたい、それで、まあ、サインボールを書いてですね、そして一般の人がねサインボールにすられてくるようなですね、まあそれで来た人がですねイエス様の話を聞いてくれたら、それはそれで素晴らしいわけですから。でもそのようなためにですねサインボールを作ってくれたわけですね。でこのように恵みによって与えられるもの、しかしそれはいろんな価値のものがあります。恵みによって私たちに与えられたもので、これ以上にないもの、それがイエス・キリスト様です。神の子であるイエス様を 父なる神様は恵みによって私たちに与え、そして恵みによって十字架につけられたんですね。そしてそのことによって私たちは救われた。これは同じ恵みでも、まあ、あの駅前で配られているティッシュと比較することすらできないわけですけども、もっとですね、どんなに素晴らしいものとも比べることができない、金や銀よりも尊いと聖書は言いますけども、本当に素晴らしい神様の恵み、それがイエス様の救いであるわけです。ところがそれが恵みであるがゆえに、自分の努力して得たものでないがゆえに、人はその素晴らしさを忘れてしまう、時にいい加減に扱ってしまう。恵みを報酬に変える、どうせただで受けたんだからという考えで、イエス様がしてくださったこの救い、これをいい加減に扱ってしまう。しかし皆さん、イエス様はどうやってそれを勝ち取ってくださいましたか？私たちは確かに恵みで受けた、ただで受けた、でもイエス様はどうやってそれを勝ち取られましたか？それは十字架で苦しみ、死んでくださることによってそれを勝ち取ってくださったわけです。私たちはこのことを決して忘れてはならないわけですね。イエス様が何をしてくださったのか、イエス様が何をしてこのことを勝ち取ってくださったのか、イエス様は自分自身の命を差し出して、自分自身が死ぬことによってこのことを勝ち取ってくださったわけです。これが私たちの得ている、私たちの受けている恵みなんですね。聖書の中にイエス様は弱いところに働かれると書いてあります。しかし主は、私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を追うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょうとですね、パウロはコリント人の手紙の中で言います。私の弱さを誇りましょう。弱さの中に主が働かれる。でも私たちはだからいい加減でいいということではないんです。なぜなら私たちはキリストによって栄光から栄光へと変えられていくものだからです。聖書は言います。私たちは皆顔の上を取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによる、主の働きによるのです。イエス様を信じた私たちのうちには聖霊様が働い、御霊なる主が働いてくださって、栄光から栄光へと変えられていくんです。でも皆さん、聖霊様の働きはあなた自身がそれを受け止めなければ起こりません。あなたはそれを拒むこともできるんです。神様のなさること、それは一つ一つ私たちがしっかりと受け止めていかなければならないんです。だから神様はあなたをロボットとして作られたのではないからです。神様と人との間には愛の関係がある。その神様と人との間の関係をですね、築き上げていこうとして、神様はあなたを作り、あなたを愛し、あなたを導いておられる。その中であなたは神様が自分を通してなさろうとするその一つ一つをちゃんと受け止めていかなければならないわけです。その時にあなたのうちで聖霊様が働いて、あなたは栄光から栄光へと主と同じ形に、主イエスキリスト様と同じ形へと作り変えられていくんです。これが神様のなさることです。黙示録にはこうあります。花嫁は光り輝く清い麻布の衣を着ることを許された。その麻布とは聖徒たちの正しい行いである。聖書の中でですね、ここに出てくる花嫁、今日花嫁さんがですね、おられて、花嫁という言葉がよく出てきますね。花嫁は光り輝く清い麻布の衣を着ることを許された。先週はですね、実はですね、私たちもですね、ちょうど、この教会にですね、関係のある兄弟 がですね結婚されましてですね、あのその結婚式にも行かせていただいたんですね。昼からですね、ちょうど同じ日だったんですけどね。で、まあ、あの花嫁さん本当にですね綺麗な姿をしておられました。で、そういう本当にですね光り輝くようなですね美しい姿をしている。でもそのですね麻布、まあ、その衣、それは生徒たちの正しい行いだ、そう書いてありますね。私たちがイエス様を信じて行う正しい行い、キリストにあって行っていく正しい行い、それが清い衣、美しい衣となっていくんだ。それは見せかけのものではない、表面に飾っただけのものではなくて、内側からですね変えられていって、そして現れてくる、そのようなものである。そしてそれはですね一つ一つの行いによってですね出来上がっていくものであるということなんですね。私たちが救われたのは皆さん恵みによります。でも私たちが正しい行いをしていくとき、私たちの神様の目から見たときに、その一つ一つは美しい衣となっていくということなんですね。そしてローマ人の手紙の中でパウロはこう言います。3章8節、善を表すために悪をしようではないかと言ってはいけないのでしょうか。私たちはこの点でそしらんです。あなたたちはそれが私たちの言葉だと言っていますが、もちろんこのように論じる者でも当然罪に定められるんですと、まあ、ちょっと分かりにくい文章なんですけども、ある人たちは言うわけです。神様が恵みでくださるんだから、だから自分たちが正しい必要なんてないじゃないか、ね、神様が正しいということを表すために私たちは悪いことをしてればいいんだと、こんな風に言う人たちもイエス様を信じる人たちの中でいたということです。そんな間違った考えができてしまった。でも皆さん、私たちは美しいキリストの花嫁となっている。そしてそれは、その美しい衣は私たちがイエス様を信じて行った正しい行い一つ一つなんだということなんです。なら私たちは罪を犯していていいはずがありません。私たちは正しく歩んでいく必要があるわけです。私たちは確かに罪人であり、そして恵みによって救われました。しかし救われた私たちはキリストと共にあって清いものなんです。主は言われます。私が聖であるからあなた方も聖でなければならない。聖書の神様は清い正しい神様です。そして私たちはこの神様から言われます。私が聖であるからあなた方も聖でなければならない。まあ、聖書の中でですね、この聖書、この聖という言葉は特別なとか別に分けられたとかですね、そういう意味を持っています。ただ単に綺麗とか美しいだけの意味ではない、特別なものという意味を持っています。特別というのはですね、特に分けたと書きますね。分けたもの、取り分けたもの。神様は私たちと違う、完全に分かれた存在、特別な存在としておられます。まあ、日本はですね、どんなものでもですね、何かちょっと立派であると神と言われたりとかですね、そういう文化です。しかし聖書の中での神様は、天地を作られた神様、それは人間からはるかに遠い存在、でもその神様は私たちを愛してくださった、これが聖書です。聖書の語るところです。でも神様はどこまでも私たちと違う特別な存在、でもその神様が、私は聖だから私を信じたあなた方は、あなた方も聖でなければならない、あなた方も特別な存在でなければならないと、こう言われるわけです。 で先ほど見ましたように栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていくんだと聖書は言うわけです。私たちはイエス様を信じ、そしてイエス様になって歩んでいく中で特別な存在へと変えられていくんです。そしてそのことは恵みによって神からの賜物として与えられています。この恵みの中で私たちは生かされてキリストと共に歩むものなんですね。ヨハネ福音書15章5節、私はブドウの木であなた方は枝です。人が私にとどまり私もその人にとどまっているならそういう人は多くの実を結びます。私を離れてあなた方は何もすることができないからです。私たちはよくよくこのことを覚えておかなければなりません。この御言葉を何でも引用してきます。しかしこのことを私たちはよくよく覚えていなければならないからです。私たちはキリストから離れてはならないんです。キリストとしっかりと結びついていなければなりません。そうでなければ栄光から栄光へと変えられていくことはできないんです。キリストが聖であるから、イエス様が聖であるから、父なる神様が聖であるから、私たちが聖であるために私たちはしっかりとキリストに結びついていなければならないんです。そしてそれは先ほどありましたね、それは御霊なる主の働きによる今私たちと共にあってイエス様を表してくださる聖霊様の働きによるんです。そしてユダの手紙に戻りますが、こうあります。この人たちは御霊を持たず分裂を起こし生まれつきのままの人間ですと先ほど読んでいただいた箇所にあります。この問題を起こした人たち、紛れ込んだ人たちは御霊を持たないで分裂を起こし生まれつきのものの人間であった。彼らの考えや行動は結局のところ人間の考えや行動でした。しかし私たちはキリストにつながっていかなければならないんです。聖書を通して何をしたらいいのか、正しいのか。聖書はですね、読み方を間違えるととんでもない間違いをしてしまいます。その間違いの一つが先ほどありました、恵みの中にあるんだから罪を犯そうという、そういう考えです。でも皆さん、私たちはそういう中でどこまでもイエス様をしっかりと見つめていかなければならないんです。ヘブル人の手紙にあります、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びの上に恥ずかしみをものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されました。イエス様は十字架にかかって死なれ、そして葬られ、蘇られて、そして神の右の座に着座された。このイエス様から私たちは目を離してはいけない。私たちがこのこと、この方にしっかりと目を留めて、そしてこの方に結びついている限り、私たちを通して神様は働かれます。そして身を結ぶんです。栄光から栄光へと変えられていくんです。聖なるものとされていくんです。私たちは恵みの中に生かされています。自分自身で何かを築き上げようとするのではありません。また私たちの救いは自分の努力で勝ち取れるものではありません。ただ恵みによって与えられたものです。でも私たちはその恵みの中に、キリストの恵みの中にしっかりと留まっていなければならないんです。そしてどこまでも神様の恵みを受けて、そして栄光から栄光へと変えられていくんですね。しかし愛する人々はあなた方は自分の持っている最も清い信仰の上に自分自身を築き上げ、聖霊によって祈り、神の愛のうちに自分自身を保ち、永遠の命に至らせる私たちの主イエスキリストの憐れみを待ち望みなさい。そしてこの恵みの中にあって、聖霊にあって歩むものとしてイエスキリスト様の時を待ち望みましょう。イエス様は素晴らしい、イエス様は素晴らしい恵みを与えてくださるとき、さらなる祝福を注いでくださるとき、そしてまたやがてイエス様が再びやってこられる、このことをですね、共に待ち望みつつ主にあって歩ましていただきたいと思います。 私たちはこの神の愛、神の恵みに違って成長するのを築き上げられるのですね。本当にそのことを覚えてですね、共にお祈りしてまいりましょう。またいつもの課題もですね、お祈りください。しばらく共にお祈りいたしましょう。ありがとうございます。ただイエス様のうちに恵みがあり、祝福があります。どうぞあなたの恵みでお一人お一人を満たし、導いてくださいますように、助けてくださいますように、お願いいたします。聖霊様に満たしてください。また天のお父様、なんか福井姉妹お願いください。
天の地のお父様、感謝します。あなたの皆を褒めたたえます。あなたは、まあ、私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださったことをありがとうございます。そのように私たちは神のことなることができ、御国に行くことができるようになりました。神様の愛は本当にどんなに大きい大きいか分かりません。主よ、どうぞあなたとの関係を本当に持っていくことができるように助けてください。私たちが清く正しく行いをすることができるように助けてください。あなたのこの恵みの中で本当に特別な存在へと今本当に変えられていくことができるように、この私たちをも導いてください。栄光から栄光へと私たちが変えられていくことができるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
アーメン。失礼します。